皆さんおはようございます。
今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。だいぶこの梅雨の季節になって、暑い日があったり雨の日で寒い日があったりと体調を崩しておられる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、聖霊の恵み、聖霊の雨を受けて歩んでいきたいと思います。今日の箇所はピリポに神様が臨みます。そしてこの本当にこの世界の一部を揺るがすそのような信仰の一歩をピリポに行わせました。今日も私たちそこから神様の御声を聞いていきたいと思います。
使徒の働き8章26節から40節。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に来なさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。
今日の箇所も有名な箇所です。ピリポにこの主の使いが現れて、ガザに下る道に出なさい、要するにあそこに行きなさいと語られ、ピリポは出て行きます。そうするとそこでこの礼拝に登ってきていた人たちが帰っていく、そのエチオピアの宦官、エチオピアの女王の宦官、財産を全て扱うような、もう本当にこの女王の下でナンバーワンとしてこの財務官として生きているような、そのような人がこのそこに行って解き明かしてきなさいと御霊が伝えたので、ピリポは進んでそこに行ってみると、聖書を読んでる声が聞こえ、そこに、分かりますかと言うと、導いてくれる人がいなければ分からないでしょうと、もう本当にこのタイミングの良さ、素晴らしいタイミングで、ことが行われ、この魂が救われてピリポは帰っていく、まあ、主の使いによって連れ戻されていくということですが、この聖書の箇所、本当にこの素晴らしいなと思います。ピリポがやったことは本当にこの導かれて、その導きに一つ一つ従っていただけ、でもそれほど大して大きなことをやったわけではありません。あそこに行きなさい、はい行きますと言って行きました。そしてあそこに聖書を読んでる人がいるから、あの人に解き明かしてきなさい、はい行ってきますと言ったら、もう向こうは聖書を読んでるし、教えてくれる人がいなきゃわからないでしょ、早くあなた乗りなさいということで乗って、もう救われる、もう準備が完全にできているところで、しかも聖書を読んでる箇所がイエス様の十字架のことだった。それを説明するだけです。なんと簡単なことでしょうか。全然難しくありません。でもこのピリポの行動がこのアフリカ大陸のエチオピアのリバイバルへとつながっていきます。彼らにこの福音が伝えられる、このファーストステップがこのピリポの伝道だった。このことによってエチオピアの人たち、今私たちの教会にはエチオピアからクリスチャンが来ていますが、彼もボーンナゲンクリスチャンで、エチオピアで救われてきた人です。本当にこのクリスチャンが多い、それはこのおかげだと言っていました。 ピリポにとっては本当にこの簡単なことでした。神様は私たちに素晴らしい、このような素晴らしいタイミング、チャンスをくださるお方です。私たちが静まって御声に耳を傾けて歩んでいくならば、そのような素晴らしいチャンスを私たちにくださって、私たちに踏み込ませてくださいます。今日第1番目、まず神様の御声を聞きましょう。耳を傾けましょう。どれぐらい私たちは静まって神様の声に集中しているでしょうか。本当に今忙しい時間です。忙しい社会です。おそらく朝起きても時間がないでしょう。でもこんな素晴らしいタイミング、こんな素晴らしいチャンスが与えられるんであればどうでしょうか。私たちいろんなことに追われていますが、何よりも大事なものに時間を割かなければなりません。むしろ本当に忙しいからこそ大切なものに時間を注がなければならない。私たちは本当にこの日々時間の使い方、どのように使ってるか考えなければならないと思います。大切なものに今日時間を注ぎましょう。そして静まって神様の御声に耳を傾けましょう。神様の御声、神様は語っておられないんではないと思います。最近私が悔い改めたのは、本当に神様いつも語ってください、語ってくださいと言いますが、あ、実は神様はいつも語ってくださって、私が耳を傾けてない、心を開いてない、聞こうとしていない、聞く状態ではない、聞ける状態ではない、私のせいなんだということが分かって悔い改めた経験があります。皆さんどうでしょうか。神様の御声に耳を傾けましょう。二つ目は、その語られたことを行いましょう。語られたかどうか分からなかったり、いろんな不安があるかもしれません。でも実践してみれば分かります。それが御心だったか御心ではなかったか。もちろん神様が語ってくださることは良いことしかありませんから、良いことをするわけですから、失敗したって構わないわけです。私たちはあまりにも失敗を恐れるがために、印を与えてください、これを与えてください、あれを与えてくださいと慎重になるのはもちろん大切ですが、なりすぎるのはよくありません。なりすぎて、慎重になりすぎて何もできないのでは全く意味はありません。子供たちも親の言葉をいろいろ聞いて勘違いし、あれをし、失敗するからこそ正しい親の考え方や親が何を言ってるかを把握することができるようになります。私たちも失敗を恐れずに、神様から語られたと思えば、何か人に傷をつけたり問題を起こしたりするようなことではダメです。でも良いことであるならば、どんどんやってみて、あ、これは違った、これはそうだったというのを体験していく必要があるんではないでしょうか。失敗を恐れずに、二つ目は、失敗を恐れずに御心を行ってみましょう。聞いたことを行っていきましょう。三つ目は、神様は私たちに素晴らしいチャンス。ピリポにとっては簡単な行動の一歩一歩でした。しかしこれはアフリカのエチオピアを変えるほどの大きな出来事です。私たちも今日期待したいと思います。神様が語ってくださること、小さいことかもしれません。しかしそれを行う時はワクワク、小さいことですけれども、これがもしかすると大きなことに変わっていくかもしれないというワクワクする思いを持ってチャレンジしていきたいと思います。皆様の今日の一日に聖霊の素晴らしい語りかけと感動があることをお祈りいたします。お祈りします。ハレルヤ、神様、このディボーションを感謝いたします。ピリポは本当に、私たちと同じような人でした。しかし神様、あなたが語ってくださる一つ一つのことを、本当に小さな一歩一歩を行っていくときに、エチオピアを変えるほどの大きなチャレンジが与えられたことを覚えます。今日も私たちに、あなたがそのようなチャンスを与えてくださっている、語りかけてくださっている、私たちが聞きたいと思っていることをすでに語ってくださることを感謝いたします。この TV を見ておられる方々一人一人に、神様、本当に静まる時間、静まる思い、傾ける耳、与えてくださいますようにお願いいたします。そして本当に語りかけを聞くことができますように、 失敗を恐れず、どんどん御心だと思って示されたら、行っていくことができますように、チャレンジしていくことができますように、あなたの素晴らしいチャンスを感謝いたします。聖霊様の素晴らしい臨在と、その生きておられる印が表されますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。